立川社協アイアイラジオ、
この番組は誰もが安心して楽しく幸せに生き生きと暮らせる町立川の実現に向けて地域福祉の推進に取り組んでいる社会福祉法人立川市社会福祉協議会についてご紹介する番組です。本日のナビゲーターは社会福祉法人立川市社会福祉協議会市民活動センター立川係の杉本裕介がお送りします。
立川社協アイアイラジオは社会福祉法人立川市社会福祉協議会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。毎週月曜日にお届けしているこの番組立川社協アイアイラジオの時間がやってまいりました。本日も少しのお時間ですがどうぞお付き合いください。本日第8回目のゲストは立川市社会福祉協議会安心センター立川係の新藤さんと小林さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日お二方には障害者の虐待予防というテーマでお伺いしていきたいと思います。それではまず新藤さんの方からお伺いします。地域安心センター立川についてまず教えてください。
はい、安心センターは平成15年度に開設されたセンターで市民の権利を守ることに関わる総合的な業務を行っています。現在福祉サービスを利用するためには一人一人が自分に必要なサービスを自分で選び事業所と契約を結んでいくことが必要です。しかし認知症や障害などで判断能力が不十分な方にとってそれは簡単なことではありません。そのような方が困らないように一緒にサービスの内容や契約の確認等を行っています。
なるほど、権利を守るんですね。そういったところから虐待の予防にも取り組まれていったんでしょうか。
以前から高齢福祉課と協力し高齢者の虐待防止に取り組んできました。そのような経緯や経験もあり平成24年10月に障害者虐待防止障害者の擁護者に対する支援等に関する法律が施行された際障害福祉課と協力して障害者虐待防止センターを運営していくことになりました。
障害者虐待防止法について少しお話しいただけますか。どういった背景から制定されたんでしょうか。
障害者虐待防止法は児童虐待防止法、DV 防止法、高齢者虐待防止法に続いて平成24年10月に施行されました。今まで障害者に対する権利侵害が行われていてもなかなか表面化せず大きな事件になるまでそのことがわからないまま対応できないままになってしまうということがありました。しかしこの障害者虐待防止法があることで虐待の恐れや虐待の疑いという段階から介入ができ虐待の目のうちから早期発見、早期対応することができるようになりました。
どういった方がこの法律の対象となるんでしょうか。
はい、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害のある方などが対象になりますが障害者手帳を持っているかどうかということは関係ありません。また心身の障害だけでなく社会的な障壁によって生きづらさを感じている方日常生活や社会生活が困難で援助が必要な方なども幅広く対象となっています。
はい、ありがとうございます。それでは続いて小林さんにお聞きしたいと思います。虐待をしてしまうというのはどういった人が多いんでしょうか。
はい、家族などの養護者からの虐待もありますがそれ以外にも福祉サービスを提供している施設従事者による虐待も対象となります。また近年は就労されている障害者も増えてきておりそういった方を雇用している使用者による虐待もまた対象となっています。虐待の種類は高齢者の場合と同様に殴られたなどの身体的虐待や性的虐待、心理的虐待、ネグレクトと呼ばれる介護放棄または別居している親族などが本人の障害年金や財産を本人のため以外の目的で不当に使用してしまう経済的虐待の5種類に分けられています。
通報をするのは叩いているところなんかを直接見た時でいいんでしょうか。
はい、実際に叩かれているところを見ていなくても 虐待かもしれないと思った時点で相談や通報をしてくださって構いません。例えば近所の方から大きな怒鳴り声とごめんなさい叩かないでという泣き声がずっと聞こえていて心配だという相談をいただいたこともあります。そうしたご相談をいただいた後、こちらで事実の確認などを行い、虐待かどうかの判断は虐待防止センターで行います。
はい、事実の確認をしたら虐待ではなかったという場合はどうされるんでしょうか。
通報していただいたケースが虐待には当たらないこともしばしばあります。しかしそういったケースでも生活のしづらさを抱えていたり、不適切な援助になってしまったりしているなど、何かしらの困難さを抱えておられる場合が多くあります。そしてそのような状態を見過ごしたままにしてしまうと、いつか虐待に至ってしまうかもしれないという恐れがあるのです。そうならないように適切なサービスを導入したり、相談できる場を提供したりしながら、課題を一緒に解決していけるように支援をしていきます。
虐待と聞くとテレビ報道で見るような事件を想像してしまいますが、実際はどうなんでしょうか。また虐待が発見された場合にはどういった対応をしていくのか教えていただけますでしょうか。
はい、テレビで報道されるような重篤な状態で発見されるケースはほんの一握りです。虐待の基本は早期発見早期対応ですので、早く介入できればその分虐待の状態も深刻になる前に支援を行うことができます。今までに対応した例でいうと、サービスを利用中ご本人の問題行動やパニックが起こった際に、その場の対応として抑え込んだりクールダウンのために部屋に閉じ込めてしまったりという事業所による虐待がありました。その事業所に対しては担当職員の配置変更や定期的な職員研修の実施をしていただき、現在も再発防止に努めていただいています。
それではお二方ともたくさんの質問にお答えいただきありがとうございました。それでは最後にラジオをお聞きの皆さんに、進藤さんの方から何か一言メッセージをお願いします。
はい、障害があろうが高齢であろうが、そのことを理由に我慢することがなく幸せに暮らしていけることが一番ではないかと思います。障害があってもなくても誰もが安心して暮らしていける街づくり地域づくりを地域の皆様と協力しながら目指していきたいと思っています。自分から SOS を出せない方が地域には大勢いらっしゃいますので、気になる方がいましたら気軽に相談してください。
はい、進藤さん小林さんありがとうございました。本日は障害者の虐待予防についてお送りしました。次回は災害ボランティアセンターの立ち上げについてゲストをお招きしてご紹介します。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。
この番組は社会福祉法人立川市社会福祉協議会の協力でお送りしました。